一日お疲れさん。皆さんこんばんは。今日も一日お疲れさん、パーソナリティのユミンです。日曜の夜9時を少し回りました。皆さんいかがお過ごしですか？以前ね、車のナンバープレートで358というのをよく見かけるっていう話をしたことがあるんですが、皆さん覚えておられますでしょうか？通常ナンバープレートってね、ランダムの番号なんですけど、まあ、ご存知のように希望番号制度っていうのがあってね、好きな番号を取ることもできますよね。で、縁起がいい数字の3と5と8、これをなんかエンジェルナンバーというそうなんですが、そういう358を取っている人が多いというお話をしたことがあります。そこで私が今、個人的にハマっているナンバーがありまして、ハマってるナンバーっていうのもおかしいですね、ナンバープレートで、私は何を言ってるんでしょうか何番かというと5283です。5283、これを聞いただけでピンときたという方はなかなかのドラマ通かなと思います。そうです、私がハマっているのはですね、韓国ドラマでタクシーが出てくる、ドラマなんですよ。で、そのタクシーのナンバープレートが5283です。まあ、そこまで聞くとなんじゃそりゃって話だと思うんですけど、このドラマめちゃめちゃ面白いんですよ。まあ、ちょっと前のドラマなんですけどね、ネットフリックスなどの動画配信サービスで見れるのでぜひ見てほしいです。見ればね、私がハマっている理由もちょっとご理解いただけるのかと思います。復讐代行人模範タクシーという、ドラマなんですけど、内容はというと、タクシー会社を装った、まあ、秘密組織ですね、そこで働く特殊部隊出身の男、その仕事は不正義に苦しめられた被害者に代わって復讐を果たすこと、とここまでしか言えませんがこの、ここに出てくるタクシーのナンバーが5283。最初にお話したエンジェルナンバー358、3と5と8が入っているのがまたちょっと偶然なんですかね面白いのでぜひ、1話1話短めなのでね、見やすいと思います。で、この、シーズン3まであるんですよ。見られるのは今、2までなんですけれども、実はこのシーズン3っていうのが今年の5月ですね、福岡でロケをしてましてですね、もうめちゃめちゃ行きたかったんですけどね、まあ、それはまあさておきですよ。シーズン3は11月からの放送だそうです。まだはっきりはしてないんですけど、一応そういう前情報でございます。復讐代行に模範タクシーで皆さん検索してみてください。ということで、今日もお仕事だった方、まだお仕事中の方、今からお仕事という方もいらっしゃると思いますが、今夜も30分お付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の盾放送局大阪スタジオよりお送りいたします。改めましてこんばんは、パーソナリティのユミンです。冒頭から噛みましたね放送局の名前が言えないってどういうことなんですかね夢の種放送局です、では今日はこちらのメッセージからスタートです。ラジオネーム明太子さん、この間会社の休憩室でランチの後、汗拭きシートを使うためにトイレに行きました。ランチスペースでシートを使うのは気が引けたのでトイレに行ったんですが、後輩2人がわざわざトイレ行かなくてもここで拭いたらよかったのにというので、匂いがするタイプだから食事中の人もいるしねと言うと、やだ気にしすぎですよと言われました。雨の日に更衣室前の傘立てに濡れた傘を持ち込むんですが、土砂降りだったので傘立ての下に水たまりができます。なので傘受けのところに雑巾を置いたら、先輩細かいんですよ、繊細すぎて気になるんですかね、そのままでもいいじゃないですか、気にしすぎですよとまた言われました。私の中では細かすぎると思ったことはないんですけど、 後輩たちにしょっちゅう気にしすぎると言われるとそうなのかなと悩んでしまいますというメッセージです。明太子さんありがとうございます。私明太子さんに同感ですよ。もうあのボディーシートの件は全く同じ経験ありです。私の場合は、私がご飯を食べているところ横で匂いっていうか、まあ香りは私好きなんですけどね、でもご飯を食べている横ですごい香りのいい、あの香りのきついボディーシートで首とかをね、あの横で拭き始めた人がいましてね、ちょっと考えてほしいなと思ったことがあるんですよね。あのご飯食べてなかったらめちゃめちゃいい匂いというか私好きな香りなんですけど、やっぱり真横でご飯を食べているのね、やっぱりちょっと気にならないんですかね。結局気にならない人が、平気で気にしすぎですよっていうのかなと思うんですよね。だから私も気にしすぎかどうかというよりはやっぱり食事中とかね気使いますよね。で気にしすぎですよっていう人ってなんであんなみんな笑いながら言うんですかね、半笑いで。ちょっとバカにしてんのかな。食事されてる人がいるところでの香りっていうのはやっぱりマナーがあると思うんですよ。配慮ね。例えばお寿司屋さんに行くのに香水プンプンとかないでしょ、やっぱり。やっぱり想像力と配慮かなと私も思うんですけどね。その食事をしている人の横で香りの、ね、きついものを使う、ハンドクリームもそうですよね。それは気にしすぎとかじゃないと思います。傘立てに置いた雑巾の件もそうじゃないですか。私立派だと思いますよ。なんかついついそのままに誰かやるかとは思わない、水が溜まるなとは思うけど、そこですっと雑巾を置くことができる明太子さん素敵だと思います。だからそのね、後輩さんたちに、気にしすぎですよって何しても言われるんですよね。もう別の生き物だと思って聞き流すのどうですか？ダメですかね。今度またもし気にしすぎですよって言われたら、関係性にもよりますけど、あんたらもっと考えた方がええでってちょっと言ったらどうですか？無理かな、それは。もっと考えた方がいいっていうか、ちょっとした配慮よみたいな、もう自信持っていきましょう。皆さんは考えすぎだよとか気にしすぎだよとかそういう言葉を言われる方ですか、それとも言ってる方ですか。繊細だからつい気になっちゃうよねとかっていう言葉って、あまり良くないと私は思いますね。繊細だからとか、やっぱ決めつけがすごいな、それは。その言葉のチョイスは、もし誰かにそう言われたら、その言ってる人はね、私は何も気がつかないので配慮できない人ですって宣言してる人だなって思った方がいいです。気にしすぎですよとか、結局それくらいでっていうことを思ってるんですよね、多分言ってる人は。自分は気にならないから、でそのセリフを笑って過ごせる人ばっかりじゃないと思うんですよね。状況にもよりますけども、でも平気でそういうこと言う人は残念ながらたくさんいるので、言われた人の中にはもう自分自身をこう否定されたと思ったりとか、もう分かってもらえなくてこうね釈然としたり、心がえぐられて傷ついたりとかね、何気なく言ってる言葉だと思うんですけど、やっぱり基準は何なのって話ですよね。自分なら気にならない部分を他の人が気にしてるから、考えすぎよとか気にしすぎよって言ってるだけかもしれないんですけど、いかにもそれが世間の常識ですみたいな顔で言う人もいますしね。私言われたことあります。もう気にしすぎですよとか、いやそんなん気になるのとか結構言われますね。気になるわって言いましたけど、私はそれはね友達だったから。もし万が一ね、皆さんが気にしすぎよっていうセリフを言った側だとします、例えばね。で相手が自分自身を否定されたと感じて、もし傷ついたって言ったら、皆さん何を言いますか。私もそれをちょっと、言った側だったらどうするかなと思って、私もちょっと考えてみました。ちょっと考えてみますか皆さん。決して 否定してるわけじゃないよとか、ただちょっと気にしすぎなんじゃないかなって思っただけでとか、そういうふうに言われたこともあります。私がなんか、そんなんじゃないのにって言ったら、そうやって言われたことありますね。でもそんなんじゃないよとか、いやちょっと気にしすぎなんじゃないかなって思っただけぐらいに、もしあなたがそう思ったとしたら、ちょっとやばいと思います。まず謝りましょう。なんか反省しなきゃって思うんですよ。私が言ったことで誰かが傷ついたら、いやいやそんなつもりじゃないねんって言いたくなる自分もいると思うんですけど、あ、ごめんって、結局そこまで想像できなかったのでね。だからそこはちょっと、相手が傷ついたのにそんなつもりじゃないとか、理由を並べて弁解とかされたことあります。もうすんごい長く弁解されたことあります。でももうパワハラとかセクハラと一緒で、やってる方はされて不快になってる人の気持ちは考えてないので、そんなつもりじゃなかったってみんな口を揃えて言いますからね。皆さんどうですか、周りにそういうの言われてる人を見たことがあるとかないですか。私そういうこと言われたら、もうこの人とは話をしないかなってちょっと心の中で思うかもしれないです。そういうの連呼されたら、ちょっとそういう食事中のこともそうですけど、気にしすぎよって連呼する人ってやっぱりずっと温度差があるので、ちょっとずつ離れると思います。私は。でも会社で後輩とかだと、離れるってわけにもいかないですよね。私が考えすぎということではなくて、その相手が考えなさすぎなのよっていうこと、そういうの多いですからね。私そういう人ちょっと苦手なんですよ。平気ですぐ気にしすぎよとか、あなた繊細だからねとかいう人はちょっと苦手なんですけど、あの人は繊細さんだとかいう言葉もちょっと耳にしますよね。繊細さんというワード聞いたことありますか。HSP ですね、繊細さんと言われていますけども、なんかそれってこう病気とか障害とかって思ってる人もなぜか多くてですね、でも違いますからね。生まれつきのこう感受性が強くて刺激を受けやすい人っていうことなので、もう気質とか特性なので、そういう病気とかじゃないので、それもまた決めつけて、あの人繊細さんだからとかいうのも私聞いたことあるんですけど、そういうの言うのはね、やめてほしいなと思います。よく考えることって悪いことばっかりじゃないと私はいつもそう思っています。から皆さんの周りにもね、気にしすぎよっていうセリフを聞いたらね、言ってる人を見たとか、横の人が言われているとか、そういうのを聞いたらですね、傷ついてる人がいるかもしれないので、ちょっとこの話を思い出してみてください。やっぱりちょっとね、そこまで配慮してあげて、その後ちょっと言われてる人をフォローしたりとか、ちょっと寄り添ってあげたらなと思います。ではここで一旦ジングルを挟みます。はい、ここからはeeLaboの提供でお送りします。では次のメッセージです。ラジオネームカットカットさん、こんばんは。嬉しい話と怒っている話、2つお伝えしたいです。推しのコンサートのチケットが当たりました。しかも5列目という超神席だったんです。誰のコンサートかは内緒ですが、本当に当たるとは思わなかったので、嬉しくて嬉しくて嬉しくてテンションが上がっていました。すぐにホテルと往復の飛行機の手配をしました。推し活でよその地方に旅ができるというのも楽しみの一つ。現地では推し活友達にも会えますし、1年で一番幸せな日なので、チケットが取れてからずっと毎日がワクワクしていました。 推し活は一人で参戦することもありますし、大きな会場だと約束せずとも会える友達もいます。何度か会ううちに気が合う人と連絡を交換した友達もいます。推し活のもう一つの楽しみが、友達とグッズの交換をしたり、コンサートの後ご飯を食べながら余韻を一緒に楽しむこと。その日もいつものメンバーでご飯行こっかとなったところで、友達の一人がこの人も一緒にいい？と言って連れてきた人がいたんです。ちょっと相性悪そうだったのでやばいと思ったのですが、さすがに友達の紹介ですし断れませんでした。私の悪い予感は的中。推し活をしている人にしかわからない話で恐縮なのですが、自分が推している人と同じ人を推している人を拒否する人がいるんです。その人は私と同じ人を推していました。みんなでワイワイ余韻を楽しみながらご飯を食べるはずが、私に敵意むき出しのメンバーが一人増えたことで全体の空気は悪くなるわ、私には当たりがきついわで、一年で一番楽しみにしていた日が最悪の終わり方をしてしまいました。その人を連れてきてしまった友達は私にめちゃめちゃ謝ってくれましたが、私のその日はもう戻りません。めちゃめちゃ嬉しいこととめちゃめちゃ腹が立つことが同時に来た忘れられない日になりました、というメッセージです。カットカットさん、ありがとうございます。わかります。私も推し活いろいろ経験してきたので今もいろんなものにね余っているので、あの推し活ね、あの無縁の方はへーって感じで聞いてると思いますけども、その同じ推しの人をね、あの、まあ、グループとかだとね、皆さん推し活をご存じない方、例えば、お目当ての推しがね、何かのグループだったりすると複数名ねいるわけで、私はこの人がいい、私はこの人がいいと、そういうあの複数人の場合に起きる現象ですね、これは。で、同じ推しの人を拒絶する人がいるのも本当よく知ってます。あの推しが、まあ 5人グループだとしましょう。 ABCDE と、ね、で、なんかグッズでね、あのランダムで出るグッズとかってあるんですよ。で、それを引いて、まあ、それを買うわけですね。買って私は3番の人がいいのに5番が出たと。で、グループの中に、その5番のね、あのグッズが欲しかった人がいて、その人が私の欲しかったものを当たったりすると交換したりとか、そういうのができるんですね。まあ、それもあのそういうコンサートとかの醍醐味なんですけど、で、その同じ推しの人がいると交換できないとかっていうことは確かにあるんですけど、極端に拒絶する人いるんですよ。なんかもうあんたには渡さないみたいななんかわかんないですけど、そのどういうね、あの、何がそこまで拒絶するのかわからないですけど、そのいるんですね。もう、渡さないわよみたいな、ライバルみたいな感じでね。でも1年で一番楽しみにしていた日ですよね。良いことと悪いことが同時に起きたっていう。でもね、どうしても悪いこと、まあ最後が悪かったかっていうのもあるんですけど、どうしてもやっぱ悪いことの方に気持ちって持ってかれるかなと思います。なんかネガティブなね終わり方しちゃったので。でもその感情に引っ張られて振り回されると、せっかく上席5列目でしたっけ、上席で応援できたこととか、まあその人が現れるまではもうすごくいい日だったと思うんでね、絶対いい日のこと、いいことの方が多い日だったと私は思うんですけど、どうですか。一日ほとんどいいことだったはずなんですよ。最後ちょっとね泣いちゃいましたけど、でもカットカットさん、あのほとんどいい日だったので、ぜひそっちの良かったことに気持ちを向けてもらってですね、次の推し活に向けてGOです。はい。私のあの友達がですね、先日私にありがたい言葉を、くれました。まあその友達もあの教えてもらったらしいんですけど、もう推しは推せるうちに推せっていう風にね、その言葉だけが、LINE で送られてきました。その通りですね、推せるうちに推しましょう、悔いなくね。まあ、それが例えばグループ、まあ、アイドルだったり、普通にまあミュージシャンだったり、アニメだったり、あとまあ野球、サッカー、いろいろ皆さんの推しっていうのがあると思いますけどね、やっぱり推し活してると まあそのね、時間とかお金はいりますよ。でも、すごくこう、心が豊かになるじゃないですか。楽しい時間ね。推し活、私は、推奨派でございます。話は変わりますけども、冒頭で少し触れた動画配信サービス。私ね、ネットフリックスでタクシーの見てねって言ったあれですね。皆さん利用されてますか？動画配信サービスというのは。私も利用しております。なんかこのサービスを利用するようになって、テレビってもうほとんど見なくなったかな。まあもともとテレビは警察24時ぐらいしか見ないタイプの私なので、あんまりテレビってこう、見てないな。ここ何年も見てないんですけど、動画配信サービスを見るときに、Chromecast でつないで、家の画面、テレビの画面に映し出して、大きな画面で見るっていう風な使い方を主にしております。もう、動画配信サービスだといつでもどこでも好きな時に見れるので、時代にやっぱり合ってますよね。そういう見たい時に見るっていうね。昔はなんか、何曜日の何時にテレビの前に集合みたいな、なんか時間と曜日がこうね、それがまた生活の一部だったりね、サザエさんを見たら明日から仕事かとか、まあそういうこう、そういうのがこうセットになってたんですけど、今はもう見たい時に見るっていう時代なのでね。うん、まあコロナがあって一気にそういう配信サービスが増加、使う人がね増加したみたいなんですけども、VOD ストリームというところのね調査でですね、その動画配信サービスを使っている人にねちょっとアンケートを取ったのがありましてですね、で使って現在も利用しているっていう人が 71%、過去に使ったことがあるが 9.7%、 利用したことがないっていう人が 19.2 という結果だったそうです。 7割の人が今も使っているというところでね。で、利用したことがあるランキングっていうのは Amazon プライムが1位だったようです。まあ月600円かな今ん、まあコスパがいいですよね。まあ Amazon プライム会員であれば追加料金もなしですよね。あと総合満足度は Netflix が1位だったようです。もう私同感です。配信ジャンルの幅も広いし、まあオリジナル作品の質とか本数とか、料金プランも選べたと思います。うん、選べますしね。うん、私の場合、見たいドラマや映画があるでしょ？そしたらそれを調べる。どこでやってるかを調べます。どの配信サービスでやってるかを調べます。で、その、動画サービスに未加入だった場合に一旦悩むっていうのをやります。ネットフリックスとかだったら全然問題ない、やったと思って見るんですけど、これが私が入ってないサービスだったら、うん、どうするかって一旦悩みます。まあ、月額料金とかね、他に見たいものがあるかとかね、そこで一旦私悩みます。で、まあ、それぞれ特色があるので、みんなそれぞれ自分に合った動画配信サービスに加入をしていると思うんですけど、追加で入るべきか、いや乗り換えるべきかみたいなところでまず悩みます。でも今のところネットフリックスに不満はないので残すというそういう選択肢ですかね。で、まあ見たい作品が一つだけだった場合、1ヶ月だけ2ヶ月だけ入ろうかなという感じで揺れることはあります。なんかまあ入ったり出たりもできますからね。そんな感じでこう見たいものがあるっていうところから、追加でいろいろ見たりもしております。ネットフリックスはなかなかねオリジナルも充実してるんでね、やめられないんですよ。映画好きな人とかね、もう伝わるかな、伝わるといいな。そんな感じでございます。私の場合はまあネットフリックスとアマゾンプライムに今入ってるんですけど、やっぱりなんていうんですかね、CM が入らないのが良くないですか？私のもう個人的な感想ですけど、テレビの場合は途中で CM が入るじゃないですか。CM 自体は私楽しめるタイプなんですけど、話が途中で、まあ、腰折られるというか、話の途中に入るのはちょっと、それが本当、昔は普通だったんですけど、CM ね、入るのは普通だったんですけど、こういうふうにもう動画配信サービスに慣れてしまうと、途中でこう、ちょくちょく CM 入れられちゃうとですね、ってなるのもあるし、あと、 そのなんですか、動画の配信サービスだと倍速もあるかな、時間をちょっと節約できるじゃないですか。何倍とか、それによって 1.25 とか 1.5 とかあるのかな、ちょっと細かくまではわからないですけど、そのやっぱり早く見ると先が早くストーリーを知れるとか、時間がないとか、ちょっとここを進めようかなとか、気になったところだけ、普通の速度で見ようかなとかね、そのさっき、お話しした VOD ストリームさんの調査で、その倍速で見るかっていう調査も、面白い調査もしてましたね。その倍速で見るっていう、まあ、Z 世代に限りですけど、アンケートをね、Z 世代に取ったところ、倍速で見るっていうのがね、55.8% なんですって。私、こんなに多いと思わなかったです。若い人って、そうなのかな。みんな忙しいですもんね。電車に乗ってる通勤、通学、ね、その間にちょうど1本終わらせるとか、時間を節約したいからっていうのが 36%、ストーリーを早く知りたいから 22.6%、気軽により多くの作品を見たいからっていうのが 14% だそうです。私はもうほとんど倍速使わないですけどね、イントロとエンディングロールはまあスキップします。うん、そんな感じですね。いっぱいいろんな映画を見て、いろんなドラマを見て、いろいろ感じたい方なので、まあ、好きなジャンルもありますし、苦手なジャンルもありますけど、人に勧められて、おすすめは割と見る方なので、何かおすすめがあれば、ぜひ教えてください。そして私がおすすめしたドラマ、見たよっていう人、ね、今から見るよっていう人、感想ください。ハマってほしいなって思います。ネットフリックスで2が見れますからね、まあ、いろんなところでも見れると思うんですけど、そこまで細かく調べてませんが、ぜひ復習代行に模範タクシーを見てみてください。ここで番組からのお知らせです。番組でやってほしいこと、番組の感想、そして相談などなど、どんなことでもいいので気軽にメッセージを送ってください。番組公式 LINE や番組の Gmail、メッセージをお待ちしております。また次回もお付き合いください。それでは皆さん、今日も一日、お疲れさーん。